主役は今日から聖霊になりました。多くの方がご存知のように、キリスト教が伝える神様というのは三位一体の神様、こういうふうによく言われます。八百万の神ではなく三位一体の神様、これが真の神の正体なのだという信仰でございます。いろんな宗教がいろんな神のイメージというのを伝えているわけですが、クリスチャンはこの三位一体のイメージで神様を捉えているのであります。天地を創造なさって私たちに命を与えられた父なる神様、これが第一、順番は特にないんですけど、そしてその父なる神から生まれた子なる神イエス・キリスト、これが第二の神、そしてもう一人、もう一格の神というのが聖霊なる神様。この三者の神のイメージが一つに統合されているのがこの三位一体という言葉で表現されているわけであります。聖書をよく読み描か、そこに書かれている神様の姿を言葉で言い表すとすればこれしかないというのが初代教会から今日に至るまで伝えられているこの三位一体の神でございます。この三つの神様のイメージの中で私たちが一番イメージしにくいのが聖霊なる神様なのではないでしょうか。なんとなくこうつかみどころがないという印象がございますね。ところがそれでいて逆にですね、皆さん方に申し上げたいのは、私どもにとって最も身近な神様というのが聖霊なんです。インマニュエル、この言葉ヘブライ語の言葉なんですけれども、クリスマスの時に聞きますよね。乙女マリアが天使ガブリエルから神様の名前として紹介されたのがこのインマニュエルという言葉でありました。インマニュエルとはヘブライ語で私たちと共にいるという意味です。これが神様の名前として天使ガブリエルから紹介されているんです。よく名は体を表すと言いますけれども、私たちと共にいるということ、インマニュエル、これが神様の本性ということになってまいります。私たちと共にいる、それが神様が神であるということ、私たちから離れることなくいつも私たちと関わり続けておられるお方が三位一体の神様です。でこのことは三位一体ということをこの神を理解する上で大変重要な点でございます。私はあくまでもイメージのお話をしています。インマニュエルの神ということを考えたときに、つまり私たちと共にいてくださる神様を考えたときに、今日の主役聖霊なる神様がどうでしょう、最も身近な存在に見えてこないでしょうか。天地創造の神というと私たちからはあまりにも遠い存在として思い浮かんできます。 イエス様はというと、確かに人の形をとって私たちに2000年前人々と共に生活をされましたので、まあ、具体的にイメージしやすいという点ではそうなんですけれども、主イエスキリストは復活を、十字架にかけられてこの世の生涯を終え、復活をされてその後また天へと帰っていってしまったわけですから、天へ帰っていってしまったイエス・キリストが私たちに身近かと言われるとそうでもないなというふうに思えてくるのであります。このイエスは弟子たちと最後に別れをするときにこういう言葉を言い残しています。私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。こう言ってるんですね。イエスが去っていけばあなた方のところに弁護者がやってくる。ここでイエスはこの弁護者という言葉で聖霊のことを言っているのであります。あなた方に聖霊がやってくる。これを主イエスは弟子たちに約束をしたのであります。聖霊とは主イエスが去った後、インマニュエル、私たちと共にいてくださる神様のことなんですね。このイエスが約束をした聖霊の登場が一大事件として、大勢の人が集まっているところで大々的に起こったのが今日の第二朗読にありました出来事です。五旬祭、これをギリシャ語でペンテコステというんですけれども、このユダヤ教のお祭りの時にこれが起こったもんですから、教会ではこの聖霊降臨日のことをペンテコステというふうに言います。毎年この日には、先ほどお読みいただいた第二朗読使徒言行録の2章のこの部分をから私たち御言葉を聞くのでありますけれども、聖霊の降臨ということが起こったのはその時だけではありません。今日のヨハネ福音書、ここにも聖霊降臨の出来事が書いてありました。22節、そう言ってから彼らに息を吹きかけてイエスは言われました。聖霊を受けなさい。主イエスが息を吹きかけたのであります。降臨というと上から下にこう下ってくるという表現ですので、この場でのこう聖霊にはぴったりと合うわけではないんですけれども、イエスが聖霊を受けなさいと言って息を吹きかけて、弟子たちはそこで聖霊を受けたのであります。聖霊がいつどこでどういうふうにして降臨するのか、その現象ですとかこのイベント的な側面というところに私どもの関心というものはこうついつい向かっていくわけでありますよね。そういう意味では今日の使徒言行録の出来事というのは本当にセンセーショナルなんですけれども、でもそれよりも大切なことはですね、聖霊が私たちにとって何なのかということであります。聖霊が私たちに何をしてくれるのかというところを見落とすわけにはいきません。イエス様の言葉からそれを見ていきたいんですけど、聖霊を受けようと弟子たちに言ってですね、息を吹きかけ、次のようにイエスが言っています。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。罪の許し、 それが聖霊の働きとしてここで示されたんです。聖霊が私たちの罪を許すということでございます。イエスがまだガリラヤ地方に滞在していた頃、イエスはある時、体が麻痺した男性、中風の人と聖書に書いてありますが、その人がイエスのところに担がれてきてですね、足元に置かれるという場面に遭遇いたしました。その時イエスはその人に対してこう言ったんです。来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許される。するとその中風の男性が癒されたという出来事が聖書に書かれております。その時そばにいたファリサイ派の人がですね、文句を言ったんです。罪を許すとは何事か、イエスが罪をあなたの罪を許すと言ったことに対して、ファリサイ派はこの男は神様を冒涜していると言ったんであります。なぜかというと、罪の許しというのは神様にしかできないこと、それを人間イエスがやっているということで、腹を立てたわけでありました。罪を許すというのは神様の権威のもとに行われることなのです。罪の許しはそもそも天の父の技、今その働きがイエス様に託されたのです。あなたの罪は許されるとイエスが宣言したのは、この権威が、許しの権威が父なる神からイエス・キリストに託されたんです。そして今罪の許しはイエス・キリストから聖霊へとバトンタッチされたのでありました。聖霊が私たちに何をしてくれるのか、この先ほどの問いに対する答えがここにあります。最も大きな働きとして聖霊の働きは罪の許しであります。私たちの言い方は自由であります。だって三位一体の神様なんですから、父なる神様が許してくださったと言っても OK ですし、イエス様が許してくれたと言ってもいいし、聖霊が許してくれたということもできるのであります。今日もそうですけど、私たちは礼拝の冒頭で罪の告白をして神様の許しを願い求めます。そして許されて神様を礼拝するのです。この時も聖霊が働いているんです。罪を告白する私たち一人一人はその時聖霊によって罪許されているんです。父なる神に、子なる神イエス・キリストに、そして聖霊なる神様に、私たちは罪を許されてここにいるんです。罪の許しというと、多くの方がひょっとすると放蕩息子の例え話を思い出すんではないでしょうか。あの例え話は父親の放蕩息子に対する許しと、そこに現れる豊かな父親の愛情が大変感動的に、まあ、イエスの例えとして描かれているわけであります。放蕩の限りを尽くして、もう元気がなくなってとぼとぼと父親のふるさとに、父親のいるふるさとに帰ってきたこの放蕩息子を、遠くから父親が見かけると、父親の方からその息子のところに駆け寄っていって思いっきりぎゅっと抱きしめる。神様の許しというのは、神に罪を許されるというのは、あのように感動が伴うもの、こういうふうにこの放蕩息子の例えから受け取ることができます。心を揺さぶられ、 場合によって目涙がポロポロと溢れてくるのが罪を許されるということなんだ。確かにそういう一面あります。そうした感動が伴ってこそ許されたという実感が体験できる。許されるという体験は確かに大きな喜びが伴いますけれども、そうした感動や喜びがなければ許されてないんだということでもございません。神様の許しというのは喜びの声がおえつとなってあふれ出てこようと冷静沈着に落ち着いてそれを受け止めようと、私たちがそれをどう受け止めようと神の許しは起こるのです。起こっているのです。聖霊を受けなさい。復活の主がそう言って弟子たちに息を吹きかけた時がそうでしたね。それはペンテコステの日に起こったような劇的でセンセーショナルな霊的な出来事ではなかったんです。弟子たちはイエスから吹きかけられた聖霊を静かに受け取ったんです。ペンテコステの日に起こった出来事にも少し目を向けたいと思います。それはまさにセンセーショナルでした。人間の五感に働きかけたんです。激しい風が吹いて大きな音が起き、家中が鳴り響いて、炎のような舌が次々と現れて人々の上にとどまり、そうかと思うと今度は人々が突如外国語で語り始めた、異言を語り始めたので、みんながあっけに取られたという出来事でございました。でこの出来事を見てですね、あいつたちは新しいブドウ酒に酔っ払ってるんだっていう人もいたそうなんですが、まあ、そうではなかった。そしてこの時他でもないペトロがこの出来事を解釈したんです。人々が酔っ払っているんじゃない、聖霊がここで働いたんだ、このようにあのペテロが説教したんであります。あのペテロ、捕まるのが怖くてイエス様を三度知らないと言ったあのペテロがこれを解釈し人々に説教したんであります。ペテロがこの説教をしてなかったら、この摩訶不思議な現象をこれが聖霊の働きだと結びつけることを一体誰が他にできたんだろうかと私は思ってしまうんですね。ペトロがこれを解釈してくれたから、これが聖霊と結びつけられていた。そうでなかったらこれは不思議な出来事として片付けられていたかもしれません。そういう意味でペトロのここでの説教は大変画期的で素晴らしいことでした。案外ここを見落としがちなんですが、ペトロの説教がここであったからこそ、私たちはこうして毎年聖霊降臨の日を、出来事を、神様の出来事として礼拝して記念するようになったのであります。イエスの復活、これをきっかけにしてペテロがかくも大胆に変わったこと、これもまた聖霊の働きということができます。イエス様は言いました、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。この言葉まさしくペテロに当てはまりますよね。ペテロが聖霊を受け取ったから、この聖霊、弁護者という名の聖霊に後押しされて、ペテロはこのように説教し解釈できたんでありました。ガリラヤとエルサレム、これまではこの2つのところだけで、この2つのイスラエルの中の小さな地方だけに限られていた 神様の技、イエス様によって現れていた神様の技は、イエス復活の後、聖霊の登場によって大きく広がっていったのでありました。キリスト教会はその中から生まれてきたのであります。ペンテコステのことを、この聖霊降臨日のことをよく教会の誕生日なんていうふうにも言ったりいたします。聖霊は教会を通して今も豊かに働いています。こうしてキリスト教会は罪の許しの救いを伝え続けるのです。お祈りしましょう。主なる神様、あなたご自身である聖霊が私たちにも今も注がれ、私たちが力を受けていることを今日のイエス様の言葉から教えていただきました。どうぞ私たちがこの力を受けてキリストを仰ぎ、今週一週間新たな生活へと進み出ることができますように。罪の許しが私たちのものだけでなく全ての人のために与えられていることを伝えることができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。